最初は今月の言葉です。今月は趣を変えて、美術思想家岡倉天心の誰でもが趣味の世界の貴族というお話です。岡倉天心は明治時代に活躍した思想家です。日本は明治維新、文明開化により西洋文化を急速に取り入れたため、日本の文化や美術が軽視されるようになりました。そのような状況を変えるため、岡倉天心は日本の伝統文化、美術の優れた点を明らかにし、近代日本美術を大きく発展させました。英文での著作 The Book of Tea、 茶の本により、欧米に東洋や日本の文化美術を積極的に紹介し、国際的な理解も図りました。今回はその茶の本の中の一節を、角川ソフィア文庫、大久保孝樹訳、新訳茶の本よりご紹介します。茶はもともと薬として用いられ、やがて飲み物となったものです。中国では8世紀に優雅な遊びの一種として洗練され、詩歌芸術と並ぶ域にまで達しました。さらに日本に入って15世紀には、ついに美を極め崇める宗教、すなわち茶道へと高められたのです。茶道は雑然とした日々の暮らしの中に身を置きながら、そこに美を見出し、敬い尊ぶ儀礼です。そこから人は、純粋と調和、互いに相手を思いやる慈悲心の深さ、社会秩序への畏敬の念といったものを教えられます。茶道の本質は、不完全ということの崇拝、物事には完全などということはないということを、畏敬の念をもって受け入れ処することにあります。不可能を宿命とする人生のただ中にあって、それでも何かしら可能なものを成し遂げようとする心優しい試みが茶道なのです。茶の哲学は世間一般で普通思われているような単なる唯美主義、ひたすら美だけを追求する流派にとどまるものではありません。それは人間や自然に対する諸々の見方を表している点で、倫理や宗教と結びついています。清潔さを強調するという点では衛生学です。複雑で金のかかるものよりは、単純質素なものに安らぎを見出すということから言えば、経済学です。さらにそれは、宇宙とのバランス感覚を養うという意味で、精神の幾何学でもあり、茶をたしなむことによって、誰でも趣味の世界の貴族になりうるという、東洋的民主主義の真髄を示すものでもあるのです。日本は鎖国によって長く世界から孤立してきた結果、その分深く自国の文化を顧みることになり、これが茶道の発達を大きく促すことになりました。私たち日本人の居住、習慣、衣服や料理、陶磁器、漆器、絵画、そして文学に至るまで、すべて茶道の影響を受けていないものはありません。日本文化を学ぼうとするなら、茶道の存在を知らずには済まされません。茶道は、貴婦人の優雅なサロンにも受け入れられれば、庶民のあばら屋にも分け隔てなく入っていきました。我が国の農民は花を生ける術を心得てきましたし、最下層の労働者ですら、岩や水を聖なるものとして敬うことを忘れませんでした。私たちの間では、 人生というドラマの厳粛でありながらおかしみも入り混じった微妙な味わいを理解することのできない無粋な人間は、茶器がないと呼び習わされ。一方、身の回りの悲劇に構わず浮かれはしゃぎ回る慎みのない道化者は、茶器がありすぎると烙印を押されるのです。よそから見れば、こうした茶をめぐってのもっともらしいやりとりは、何とも不思議に思えるかもしれません。たかが茶碗一杯に何たる大騒ぎ、コップの中の嵐というわけです。しかし、考えても見てほしいのです。人の喜びを入れる器など、結局は何と小さなものではないですか。たちまち涙であふれ、無限を追い求める絶えざる渇きにたやすく干上がってしまうのです。そうであるのでしたら、こうして茶にこだわるのも責められるべきことではありません。人類はもっとひどいことをしてきたではないですか。酒の神バッカスをあがめ奉って、むやみやたらな犠牲を捧げてきましたし、戦の神マルスの血みどろの姿を美化しさえしてきたのです。それに比べれば、カメリアの女王、椿の女王に身を捧げて、茶は椿花に属する。その祭壇から溢れ出てくる温かい思いやりに満ちた流れに喜び浸るぐらい良いではないですか。象牙色の磁器に満たされた琥珀の液体のうちに、心得あるものは、格子の甘い沈黙、老子のピリッとした刺激、そして釈迦その人の霊妙な方向を味わうのです。